世界で成長を続ける日本製鉄株式会社。技術力、コスト競争力、グローバル対応力を進化させ、総合力世界ナンバーワンの鉄鋼メーカーを目指す日本製鉄。
プレーボール。
なんだって、
パルサラディッペ。
市民球団日本製鉄カズサマジックをみんなで応援するコーナー、なんたってカズサマジック。この時間は日本製鉄の提供でお送りいたします。お相手はカオルです。今日もゲストの方と電話がつながっています。カズサマジック背番号0番、カズサマジックの大沢貴雄こと平祐介選手です。おはようございます。
おはようございます。
はい、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、かなり多く出演していただいているんですけれども、1年くらい空きましたね。
はい、そうですね、1年くらい空きましたね。
そうですね、お元気でしたか？
はい、めちゃめちゃ元気です。
はい、改めて大沢貴雄にと紹介させていただきましたが、
はい、
はい、ご自身その後言われますか？
まあ、そうですね、ちょいちょいはまだまだ言われます。
そうですよね、やっぱり似てらっしゃいますよね。
まあ言われ、もう似てるって言われますね。
いつくらいから言われるようになりましたか？
本当に社会人になってからですね。
あ、なってからもう早い時期から。
はい、もう1年目2年目くらいから言われてます。
そうだったんですね。
はい、
そしてさらに同じチームメイトの背番号5番、小林選手にもそっくりということで。
そうですね。
でも小林選手は大沢貴雄さんには似てらっしゃらないですものね。
は言われてないみたいですね。
そうですよね。何かちょっと特徴が違うんでしょうかね。
まあ何かしらあるんですかね。
ねえ、カズサマジックのホームページ、チームの皆さんのプロフィール写真載ってるんですけど、平選手の真下に小林選手なので、ちょうどね、顔を見比べるのにちょうどいいんですけれど、また似てきてませんか？
本当ですか？似てますかね。
はい、私そっくりだと思いました。最初はね、もう区別がつかないくらいだったんですけれども。間違えられますか？はい、最近も。
あ、本当ですか？
はい、間違えられませんか？
いや、なんでさ、
はい、
いつもいる人からすると似てないんですけど、
はい、
本当に初対面とかだと、あ、似てるねってよく言われます。
そうですよね、何度も顔なじみになってると区別はつきますけれども、
はいはい、
初対面ね、そういった方にはちょっと区別がつかないのかもしれないですね。それぐらいそっくりということで、以前もお二人で出演していただきましたが、小林選手もお元気そうで。
はい、元気です。
はい、ということで今日もちょっと話がそれましたけれども、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、まずは所属の会社から教えてください。
はい、黒崎播磨です。
はい、黒崎播磨株式会社に所属。今年何年目になりますか？
7年目になりました。
7年、振り返ってみていかがですか？
なんかあっという間ですね。
6年目にお伺いした時もあっという間だったということですが、さらにあっという間ですか？
もうさらにあっという間で、もう7月かっていう感じですね。
そうですよね、1年1年も早いですし、この7年という月日も年月も早かったですか？
はい、早かったですね。もう、はい、
そうなんですね。特に今年 1,2 年はちょっとね、苦しい状況が続いていますけれども、
はい、
はい、平選手自身はどうですか？モチベーションなんかはどうやって保ってるんですか？
まあもう本当に、まあ、去年もそうですけど、一昨年とかも、
はい、
都市対抗も選手権も出てないんで、もう今年こそっていう気持ちでやってます。
そうですよね、カズサマジックといえば都市対抗も日本選手権も、もう常連というのでも馴染みでしたけれども、ここ最近ね、
そうですね、
ちょっと遠ざかってますので、今年こそはといったところですよね。はい、
とにかく出場することを、はい、目標に頑張ってます。
はい、所属の会社は黒崎播磨ということで、出身地はどちらでしたっけ？
市原市です。
はい、市原市、すぐそこですね。
はい、
はい、最近も帰ってらっしゃいますか？
そうですね、ちょうど土曜日帰りました、
はい、あ、土曜日に帰られたということなんですね、
はい
はい、どんな風にお過ごしになったんですか。
まあ本当にダラダラしてました、家で。
あ、そうなんですね、まあはい、コロナ禍ということであまり外出はできないかと思いますが、もうお家の中で、はい、もう一家団らん。
まあそうですね、はいはい、
大好きなワンちゃんと。
いや、実は愛犬が亡くなってしまいました。
そうだったんですか。私は聞いちゃいけないことを聞いてしまいましたね。
去年なんで。もう、
あ、そうだったんですね、はい、ということはもう家族の皆様も落ち込んでらっしゃるところに、
ね、
はい、この間土曜日久しぶりに帰られたということなんですね、はい、まあ、親孝行してきたということなんでしょうかね。
まあそうですね、はい、
はい、今度は野球でね、いいところを見せて親孝行していただきたいと思います。
はい、
はい、出身の高校はどちらですか。
千葉経済大附属高校です。
はい、この辺りにもご出身の方多いんじゃないですか。
そうですね、まあ、あの、OB の松本慶次さん。
そうですね、はい、
そうですね、
そうですよね。上総地域にはいらっしゃらないですか、あんまり、はい、学区が違うんですかね。
あんまりそうですね、いないですね。
あ、そうだったんですね、
はい、
はい、そして大学はどちらでしょう。
東京農業大学、北海道オホーツク。
はい、場所はどこにあるんですか。
北海道の網走です。
東京とつくけれども北海道、
はい、
そうですよね。
キャンパスが、分かれてまして、
はい、
世田谷と、
はい、
厚木と、
はい、
網走にあるんですけど、野球部が世田谷と網走にあって、
はい、
僕はその網走の方に行きました。
あ、そうだったんですね。ということは4年間北海道網走でお過ごしになった。
はい、はい、雪の中過ごしました。
はい、どうでしたか。
あ、まあ本当に最初の冬がとにかく寒くて、
はい、
もうなんでこんなとこにいるんだろうって最初思ってました
やっぱり慣れないですよね、まあ、千葉といえば比較的暖かいところですけれども、
はい、
慣れない雪、冬場の練習なんか全然違ったんじゃないですか。
あ、もう全然違いますね。本当にずっと室内練習だったんで、はい、
そうですよね。
半年ぐらいですね、外でできるのは、
はい、あ、半年ぐらい、短いですね、
はい、もう半年は雪がずっと積もってる状態、
そうだったんですね。ということはもうこのカズサマジックに入団してからはもう天国のような野球が練習ができるというありがたいですよね、
はい、本当にありがたいですね。
はい、まあ、もちろんね、暖かい中であの室内練習ができたというね、あの北海道生活にも感謝かと思いますが、はい、この暖かい地域で野球ができるというのは改めてどうですか。
まあ、本当に冬場とかでも外で練習ができたり、
はい、
まあ、ボールを使って練習できるっていうのが、
はい、
まあ、本当に何ですかね、本当にすごいことなのかな、まあ、普通なのかもしれないですけど、
はい、
やっぱりできない場所もあるんで。
そうですよね。
ここには本当に、まあ、感謝というか、できることをしっかりやろうと思いました。
そうですね、当たり前のことのように思っていたことが、
はい、
ね、北海道とか東北の地域ではやっぱり、はい、ね、寒い地域、冬は室内練習でなかなかボールも握れない状態があるということなんですよね、
はい、
そしてこのコロナ禍でなかなかあの人が集まって練習をする機会が少なくて、
はい
はい、今も無観客の試合なんかもありますよね。
そうですね、はいはい、
改めて野球ができる喜びというのはどうでしょう。
本当に去年の緊急事態宣言の時に、まあ、練習っていう練習が全然できなくて、
はい、
その時はもう本当になんていうんですかね、なんかうずうずしてるというか、
もう体がうずうずして、
はい、もう練習時間も本当に短くて、
はい、
もう人人数制限をしてやってたんで、
はい、
全然合わないやつもいたんで。
そうですよね、
みんなで揃って練習ができて、はい、試合ができてっていうのがすごい楽しいですね。
あ、もう野球の楽しさを改めて感じたという感じでしょうかね。
はい、そうですね。
そうなんですね。 さあ千葉市のリトルリーグでは日本一になり世界大会にも出場、エース兼一番打者として世界ベストナインにも輝くという、これは何歳ぐらいの時だったんですか。
はい、これは中学1年生の13歳になる年です。
13歳、中学1年生、その時のことは覚えてらっしゃいますか。
はい、あ、覚えてますね。はい、
はい、エースで一番打者ってすごいですよね。
そうですね、はい
はい、まるで大谷選手のような。
まあそうです、その頃はもう二刀流です、
ね。
はい、
そうですよね。はい、このピッチャーはいつまでされてたんですか。
あ、僕はもうリトルリーグまでです。
あ、そうだったんですね。ということは高校に入ってからはもうピッチャーは卒業。
もうやってないです。
あ、そうだったんですね。はい、これピッチャーを辞めたきっかけというのは何かあったんですか。
特にないんですけど、多分上のレベルに上がったら多分ピッチャーとしては通用しないっていう、はい、あの監督の判断だったと思うんですけど。
そうだったんですね。はい、その監督の采配というのはご自身受け止められましたか。
まあそうですね、僕自身もあのバッターの方で、やっていきたいと思ってたんで、
はい、
そこに関してはそんなに未練もなく。
あ、そうだったんですね。
はい、
そのおかげでこうやって、ね、長く野球が続けられているのかもしれないですよね。
はい、そうですね。はい、
はい、さあカズサマジックですけれども、オープン戦開催されていますが、
はい、
はい、チームの状況はどうでしょうか。
まああのだんだんといい方向には向かっていると思うんで、
はい、
まあ、まだまだ足りない部分はあるんですけど、まあ、来月の予選に向けて今徐々に上がっている状態だと思います。はい、
そうですね。
はい、
5月の17日から、
はい、
ちょっと厳しい話をしますけれども、
はい、
勝ち星が見当たらないんですけれども。
そうです、
はい、ちょっと厳しいのかなと思いますが、まあ、今お話をおっしゃったように、はい、だんだん、ね、上がっているということなので、
はい、
まあ、今しっかりと調整をしながら、
はい、
都市対抗の予選、ね、千葉大会に向けて頑張ってらっしゃるというところですね。
はい、
はいはい、カズサマジック、オープン戦も開催されました。7月14日、はい、君津球場でスバルとの対戦、残念ながら2対5、そして、翌日15日は先方の球場で大阪ガスとの対戦、こちらは5対5の引き分けでしたね。
はい、
はい、そして7月の18日君津球場で、これは無観客でしたが、読売ジャイアンツとの対戦、去年勝利を収めたので今年もいけるかなと思ったんですが、残念ながら8対11という結果でしたね。
はい、
はい、ただ個人的に見ますと平選手、9回裏、
はい
はい、ヒットでチャンスを作ったんですよね。
そうですね、はい、
はい、そして1点を返したんですけれども、追いつかずという状況でしたね。
はい、そうですね、はい、
はい、ただ大会前ということで詳しい、ね、試合の内容をここでお話しすることができませんけれども、
はい、
はい、何か得たものはありましたか。
あ、やっぱりジャイアンツと試合をして、
はい、
まああのまあ、プロのレベルというか高いレベルを見れたんで、
ええ、
まあ、まずはあのそういう人たちのように、
はい、
まあ、僕とか小林とかもそうなんですけど、
はい、
やっぱり若手とかがやっぱりもっとあのそっちに近づけなきゃいけないのかなというのは多分感じてると思うんで、
はい、
まあ、そういう意味では、うん、まあ、いい見本を見せてもらったというか、すごいいいお手本になりましたね。
はい、なるほど、もうしっかり刺激を受けて、
はい
はいはい、これから若い選手を引っ張らなきゃなという、
まあそうですね、
気持ちに切り替わったと、
はい、
まあ、いい経験になったということですね。
はい、
はい、ぜひ、ね、そちらの方も、ね、活かしていただきたいと思います。
はい、
そして今週もオープン戦開催されますね。
はい、
はい、23日金曜日 ZA ボールパークで12時30分から JR 東日本、そして連戦ですね、翌日先方の球場で、東芝との対戦が土曜日に控えているということですね。
はい、
はい、君津球場とでの試合は31日土曜日、はい、流通経済大学との対戦が10時30分からということですね。
はい、
はい、現在君津球場では入場規制を行わず、開催しているということなので、あの私たちもね応援に行けるということですのでね、たくさんの方できるだけ来ていただきたいですよね。
はい、
はい、ただし球場へお越しの際は必ずマスクの着用、手指の消毒、そして他のお客様との距離を空けて、観戦してください。そして、体調が優れない方は入場をご遠慮いただきますようにという、ね、球団からのお願いです。やっぱお客さん入ってるのと入っていないのっては違いますか？
全然違いますね。
やっぱり違いますか？気合も入りますか？
そうですね、はい、あのやっぱり無観客だとどうしてもなんか寂しいというか、
はい、
やっぱり観客がいた方が、はい、まあ、いい意味でなんか、はい、いいプレーをしようとか、
あ、はい、
そのかっこつけるとかじゃないですけど、あのミスをしたら恥ずかしいし、
はい、
やっぱそういうところでもまた一段と気を引き締められるというか。
なるほど、やっぱ期待には応えたいですものね、
はい、そうですね、はい、
はい、そしていよいよ第92回都市対抗野球千葉県大会が始まります。カズサマジックは来月ですね、8月の27日 ZA ボールパークで、開催される、JR 千葉対クラブ2位の勝者との対戦ということですね。
はい、
はい、いよいよ近づいてまいりましたが、これからの夢や目標、抱負をお願いします。
はい、まあ、本当に一番は、都市対抗に出ることなんで、
はい、
まあ、千葉県予選でまずは千葉で1位になって、
はい、
そして南関東でもしっかり代表を取れるようにやっていくのが目標です。
はい、まだまだね、都市対抗野球まで時間がありますのでね、しっかりと調整していただきたいと思います。
はい、
はい、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のゲストは平祐介選手でした。またよろしくお願いいたします。
お願いします。
なんたってカズサマジック、この時間は日本製鉄の提供でお送りいたしました。お相手はカオルでした。来週もお楽しみに。
日本発祥の製鉄会社として未来に向かい世界で成長を続ける日本製鉄株式会社、技術力、コスト競争力、グローバル対応力を進化させ、総合力世界ナンバーワンの鉄鋼メーカーを目指す日本製鉄。